お疲れ様です。自分を成長させてくれる出会いって何なのか、そして、そのためには、自分はどういう状態にならなきゃいけないのかとか、そういうことを、考えてみましょうって音声だったと思います。で、今日はですね、そういうふうにですね、こう人生のステージが上がるときに、引き上げてくれる人ってどういう人なんだろう、どうやって見分けるんだろうっていうのをお話ししたいなと思います。例えばですよ、100万円投資したら200万円になりますとかってやつがあったとして、投資案件がで、それが200万にならないどころかとんずらしてどっかいなくなった、これは明らかに詐欺ですよね。だけれども、人生のステージを上げるとかっていうのって非常にその指標が難しいわけですね。だから引き上げるって言ってる人ほど意外とちょっと怪しかったりするかなっていうのが私の個人的な経験であります。意外とその引き上げられる人ってあんまり引き上げるって言わないんですよね。引き上げるように努力はしなきゃとは言うけれども、あなたのこと引き上げますよとはあんまり言わないんですよね。なんでかというと、その人に引き上げる力があっても、その当の本人にですね、その意思とか器量がないともちろん引き上がらないわけで、やっぱそれを分かってるからこそ簡単にあなたのこと引き上げますなんて言えないわけですね、なかなかね。で、なので、私の手にかかればとかって言ってる人はちょっと怖いかなって気がします。あくまで私の個人的見解です。引き上げるぞとかって言って本当に引き上げてる人もいるのかもしれないけど、私はちょっとそういう人に会ったことがないので、あくまで個人的な意見として留めていただければなと思います。で、じゃあ、その自分でこの人に、しっかりと、認めてもらえれば引き上げてくれるんじゃないかっていう人っていうのはどういうふうに見分けるか、引っ張ってすいません。一つはですね、やっぱり寄付の額かなって気がするんですね。結構私の周りかもしれないですけど、服装とかも結構、高いものを着てたりとかしてチャラそうに見える人ほど言わないけどめちゃめちゃ寄付してんですよね。なんかでその額が結構半端なくて何千万単位だったりするわけですよ。で、なんて言うんだろう、やっぱ引き上げるっていうことはそれなりの力が必要ですよね。で、それが結構如実に出るのって寄付額なんですよね。だからさりげなく寄付額とか聞いてみるといいかもしれないです。で、寄付額ってあんま言わないので、みんなマジで寄付してる人はやっぱあんまりひけびらかさないっていうことで言わないし、寄付大事って言ってて本当に寄付してない人はもちろん言わないので分かりづらいんですけども、なんとなく探ってみるといいと思います。師匠に対して探るっていうのも何なんですけども、もしあれだったら聞いてみてください。私が関わってぐわっと引き上げてくれた人っていうのはやっぱりすっごい寄付してますね。だからユダヤ人大富豪の教えとかって本で読むと現実味はあんま感じないんですけど、やっぱあれ本当なんですよね。当たり前のことを言っているんだなって感じがします。そういう人に実際会ってみると。で、結構ね、すごいことを言っていてもそこまで言ってない方もいらっしゃって、でそういう人って要は寄付額がすごくちっちゃい人、もしくは寄付もできてない人っていらっしゃるんですよ。結構コーチコンサル系すごく多いんですね。で、そういう人ってめっちゃいい人もいるじゃないですか、もちろん。でめっちゃいい人なんだけども、やっぱそういう人って引き上げられないんですよね。自分より下の人だから、いい人か悪い人かとかじゃなくて、引き上げられるかっていうのはやっぱそういうパワーが大事かなと。で、納税額か寄付額かなっていう。で、納税額はね、難しい、分かんないんで、納税額聞きづらいじゃないですか。どれぐらい納税してんですかとか、それも寄付額の方がですね、納税額よりも寄付額見れば大体その人のお金の流れってなんとなくつかめますので。次ですね、なんか新しいこと、無謀なことやりたいって言った時に背中を押してくれるかっていうのを確認してみてください。これはすごかったんですけど、私がですね、ある大台を、会社としてある大台を超えるまで結構葛藤があったんですね。やっぱ月々、私複数の事業やってますんで、月々、売上が100万円単位の頃っていうのはやっぱり不安定なんですね、とっても。 例えば会社員をやっていて副業で月何百万円単位だったらもう全然 OK じゃないですか。だけどこれ専業で100万円単位っていうのは実は結構不安定なんですね。何かあったらすぐバタンって倒れます。でこれは会社をやってみれば分かります。でなのでちょっとここの詳しい話はしないんですけれども、あのそのなんかね、その不安定な状態だからいろいろやりたいこととかありますよね。でその時にいや実は私こういうことやりたいんですけどとかって周りの人に言うと、あのやめた方がいいっていう人がすごく多いんですね。それはプライベートだろうが仕事だろうが、いや横山さんそれはねこれだからこうこうこうだからやめた方がいいよっていう方すっごく多いんですよ。であのだけど逆にうんなんかあんまそれセンスいい気しないけどやってみたらっていう人もいるんですよ。でさっき言ったあの寄付額が大きい人と、あのとりあえずなんかあんま冴えない案だけでやってみたらっていう人ってほとんど被ってるんですよね本当に。なのであの そういう人ってやっぱこうエネルギーが高いんですよね。引き上げるタイプの人なんだと思うんですよ。でなんかこの2つがですね、私いろんな人と関わった時になんか指標として残ったんですよね。いろんなものを基準であの拝見師匠たちを拝見したんですけども、この2つですね、この2つ片方もしくは両方持ってる人っていうのはかなりエネルギッシュに、人を引き上げる人たちです。なので、まあ、直接行ってね聞き出すっていうのも、まあ、場合によってちょっと失礼ですので、普段の発信とかあとそれから言葉の端々からですね、あこの人結構寄付されてるんだなとか、それから、なんかやりたい時にあのなんかやこういうことやりたいんですっていうふうに相談したらやれって言ってくれる人なのかっていうことを、確認してみてください。ただ一つ、言いたいのは、なんかやりたいって言った時やれって言ったからって言ってその人に責任があるわけじゃないですからね。あくまで責任は自分です。であのやれって言われてやってみて失敗するかもしれないじゃないですか。で失敗するとああ失敗したんだって言われますんで、あのそれで拍子抜けとかしませんように。結局あのやっぱこういう引き上げるエネルギーの高い人っていうのはあのとにかく行動してやってみるってことにすごくこうコミットしてるんですよね。だから誰かやるって言ったら、まあよほどのことがない限り止めないわけですね。やっちゃえやりたいのやればみたいな感じですね。はい、ということで、そこの2つを、ちょっとあの念頭に置いてみてください。あとは、まあ、こういう人が、あこの人を伸ばしてあげたら世の中にいいことになるだろうな、やってみたいなって思うような人間になっていただきたいと思うけれども、まあ、プラチナのメンバーは大丈夫だと思うので、そこはちょっとあえてここの音声では語らないというか、まあ、時間がもったいないのでです。以上です。